ロマ書の7章を開いていただきたいというふうに思います。6節ですね。299ページにあります。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字によらず新しい御霊によって仕えているのです。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思いますが、白馬キャンプが7月に行われますが、その映像ができてますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。紹介映像ですね。
何食べたいですか？
ハンバーグ。
もちろん。せーの。
せーの。
食事。
CS でみんなに会うことです。
テーマは神様に対してどんどん祈ろうということです。
温泉に入ることですかね。
ですか、
はい、私は地方の子と交流するのが楽しみです。
ここからいろんなオーケストラ、楽器をやってる人たちがみんなで集まって演奏する時間が毎年の楽しみです。
映像セミナーも気になるし、でもなんかそれ以外の健康セミナーとかアレンジセミナーとかブロックセミナー、いろいろ楽しみなもの盛りだくさんで、まだ決めてないです。
初めて参加します。 J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬がやっぱり行かないと見れないので、それを楽しみに参加しようと思ってます。 ギフさん聞かせていただいてるんですけれども、あのギフさんもあのグランドチャンピオンとしてあのどう迎え撃つかというか、何の曲を歌うのかなっていうのがすごい楽しみで、あの今からワクワクしてます。
そうですね、あの友達が小さい頃からもいてますので、もう10回以上いてると思います。人生のもう転換期になった、いくつかの転換期になったキャンプでもありますので、非常にこの神様の祝福の恵みがいっぱい詰まったキャンプです。ぜひたくさんの方に、ね、見えてほしいと思います。
神様の御心がここにあるということを何度も示されているんですね。神との交わりがある。そして実際と永遠に神と共に生きる。
7月24日から27日の予定で白馬のキャンプが行われます。本キャンプは25日から27日ですね。これは、どなたでも出席することができます。それで、神様を知っていることは得だなというふうに思いますが、キリストのことを学んでいることはですね、なぜそう思うのかというとですね、最高を与えてくれるからですね。それで私はあのこのキャンプ場に行きながら思うんですね、まあ、皆さんにも何度も耳がタコになること言ってましたけど、白馬ですよね。で私ね、あそこに行きたかったんですね。もう中学生の時からね、もう毎日歌いながらこう夢見てましたよね。でそこでしょ。そして景色の非常に綺麗なところですよね。しかも食事とか温泉とか環境がすごい綺麗でしょ。でこれはかけ根なしに私は今まで体験してきたキャンプ場で最も素晴らしいキャンプ場ですよね。ちょっと神様に感謝したいとこういうふうに思います。あの神様は私たちに最高を与えてくださるんですよね。それとともにですね、リバイバルの一つのポイントとして主は大きく用いてくださっているということを強く感じます。まあ、これはあの自分たちでキャンプをやりながら自分たちで行ってるわけですから、何をか言わんやと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、しかしその中で一つ賛美隊の働きが大きく伸びてきたのですね。単に賛美が上手くなったっていうことじゃなくて、霊的な形で多くの方々が解放されたり癒されたり、霊の働きが非常に強くなってきましたよね。それとともに作詞作曲の働き、新しい歌がそこから次々と出てきたということです。で私はですね、この曲における神様の働きっていうのはですね、これは世界に通用するというふうに感じております。また具体的にそういうような体験もしてきましたよね。それとともに映像の働き、これが大きくですね広がってきていて、リバイバルの土台となる働きが大きく起こってきているということを感じますし、さらに今リバイバルの働きがですね、さらに大きく発展しようとする中で、特別な事柄がねこのキャンプの中で起こってくるぞということをねちょっと感じております。それとともにですね、白馬という白馬キャンプなんですが、このネーミングなんですね。白馬でやるから白馬キャンプだろうっていう言い方あると思いますが、そうです。白馬でやるから白馬キャンプなんですね。しかしね、この白馬っていう事柄は黙示録のキーの言葉でもあるんですよね。それは黙示録の第一の封印から始まって一番最初に白馬が出てくるわけですよね。 それは、リバイバルのキリストを表しますね。それで一番最後に再臨のキリストの白馬が出てくるわけですね。そうしますと黙示録の象徴的な2つの言葉が明確に出てるんですね。それとともに私が驚くのは、リバイバルの召しということを感じているわけです。お会いの時のね、皆さんにもその召しがあります。お会いの時のクリスチャンというのは特別な時代にあったと思ってください。それが表されているということとともに、私たちは再臨直前の今時代にあります。再臨の働きをこのね、もしかしたら見る方がいらっしゃるのかもしれませんね。その景況とかなんかの働きの中でね、でそれは、特別な意味合いを持っている。我々の時代を象徴しているだけではなくて、我々の使命をも表しているということを感じるんですね。ですから特別な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それでキャンプの時にね、まあお金がないっていう方もいらっしゃると思うんですが、何度も言ってますように、お金がなかったらサラ金回って全部借りてくださいって、そういうことは言いません。サラ金とかそういうところは行かないようにね、借りたお金で行かないようにしてください。祈ってください、ね、で祈る時もですね、弱く願う時とね、普通に願う時と、いい加減に願う時と、本気に願う時があるんですね。で真から願う、その時もし御心ならば開かれます。で私ね、祈ったんですよね。長崎に100回以上行けるように、私真から祈ったんですよね。もう100回以上行ってます。私祈ったんですよね、アメリカに100回以上行けるように。私真から祈ったんですよね。でアメリカからに100回以上行ってます。でイスラエルにはね、50回以上行けるように祈ってるんですね。もう真から祈ってるんですね。もう30数回ですよね。もう その辺で限度だろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、私は50回以上いけると思っております。神様はね、祈りの恵みを与えてくださり、神様は祈りを通してね、私たちに最善を表してくださるので、どうぞ皆さんね、熱心に祈っていただきたいと、こういうふうに思います。すでにブログを見ましたね。先週なんか、白馬関係行きたいと思って職場で頼んだらダメだっていうことだったので、そしてね、祈ったって言ったんですね。それじゃあ次の日開かれてびっくりした、まあ、神様に感謝したいと思います。こういうことから次々と起こってきてますので、ある時聞いたんですね。奇跡で来た人っていうふうに聞いたら、3分の1から2分の1ぐらいの人が手を挙げてましたよね。だから特別な種の働きが起こりますので、ね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、そのお金においてもね、それから、職場でダメだって言われた時にはどうしたらいいかというと、喧嘩しちゃダメです、ね、祈るのです。で我々は祈りという特別な祝福を与えられたんですね。で前にも言いましたけども、私が就職した時に会社ではですね、何回か日曜式を言ってきたんですね。で困ったんですね。それはね、それは小さな教会を手伝っていて、私は、ね、CS の校長だったからです。だからそうすると働きが大きく、まあできなくなっちゃうわけですよね。まあそんな大きくはないんですけども、それでね、祈ったんですね。そしたら私の場合は、祈ったのは全て聞かれました。全部日曜出勤しないで済むようになったんですね。そしたらある時上司が言ってきたんですね。今度は逃げないないぞって言ってきたんですね。でそれは一番都合の悪い日だったんですね。クリスマス、まあ今私たちはクリスマスやってませんが、まあ、その時はクリスマスは中心的なことでしたよね。私は思ったんですね、まあ、今に見ておれと、ね、神様いらっしゃるかな、祈ったんですね。そしたらね、数日前に事情が変わってね、日曜出勤しないで済ん でちゃんとクリスマスに行くことができました。もちろんね、何らかの見心があっていけない時もあるでしょうけども、祈りは非常に大きなポイントであるということをね、覚えておいてください。それで、イスラエルのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 はい、どうもありがとうございます。10月の29日から11月の10日の予定でイスラエルにチームが行きます。これはどなたでもノンクリスチャンの方でも入れますね。出席できるチームなので、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで神の働きに携わっている時にはですね、諦めない、不可能だと思わない、御心か御心でないか、そこが問題なのですね。私はね、こう思ったんですね。家族でパトモスに行きなさいというふうに言われて、まず無理だと思ったんですね。そしてなぜ無理なのかというと、私の給料の10倍のお金がかかったからですね。そしたらね、10万もらってて100万かかったって言ったら、文句言ってきた人がいるんですね。それは違いますって、ね、その時の会計の人は文句言ってきたんですね。その時は秋元牧師は18万給料もらってました。そしてですね、旅行費用は180万でしたと、というような細かい文句をですね、沖縄の牧師が言ってきたんですね。まあどちらにしても10倍ですよね。で、私はね、まず最初にこう思ったんですね。無理だろうと祈らなかった。そしたらあなたは祈ってませんねって言われたので祈ったんですよね。そしたらね、来たんですよね。で、家族で行けることになりました。そしてね、その時思ったんですね。一生においてね、こんなうまくいくようなことはね、めったにないだろうと、そう思ったんですね。で、その当時の派遣っていうのはね、なるべく長く行ったんですね。それは何かというと、お金が来ることはないだろうから、行けた時に行けるだけ行っといてね、そして、まあ、旅行しようということだったんですね。私ね、それ以降ね、200回以上行くなんて思いもしませんでした。おそらく200回以上ですね。アメリカで100回以上なんだから、イスラエルで30回だから、フィリピンは3、40回でしょ。だからいろんなことを混ぜると200回以上だと思いますね。で、皆さんね、神様をバカにしちゃダメです。神様をお出来になれるのですね、皆さんね。で、どうぞ皆さんね、御心ならば答えてくださいますので、どうぞ皆さんね、熱心に求めてください。そしてね、今イスラエルに行かなくても私たちは祝福されています。しかし行くことによってね、受ける祝福っていうのは特別なものがあるということを感じるんですね。そしてですね、今特別な時代であるというふうに感じるんですね。それは何かっていうと、私たちの永遠という流れから見ますと、私たちは永遠に行きますから、永遠の流れの中で見ないといけないんですけども、今イスラエルがあって、トランプ大統領がエルサレムにアメリカの大使館を移動させて混乱が起こってますよね。で、この後どうなるか分かるわけですね。カンナン時代の7年間がやってくるわけですね。そうしますと、ロシアがイランなどを率いてイスラエルを攻めると、戦争が起こります。そして最終的に反キリストがエルサレムにやってきますよね。そこでイエス様が再任され、そして永遠のね、千年王国があり、永遠の天のエルサレムに住まうということになってくるわけですけれども、この永遠の我々の生涯から考えてみて、非常にですね、今から起こることは特別な事柄なんですね。印象深い、そして皆さんの永遠の記憶に残るような事柄ですよね。で、この時にイスラエルに行くっていうのはね、私は特別な意味合いがあるというふうに感じるんですね。で、どうぞ皆さんね、求めてください。求めるね。神様はゼロから何かをやるんじゃなくて、マイナスから神様の技を成してくださいますからね。で、御心ならば皆さんね、特別な事柄が皆さんに起こってくるということをね、覚えておいていただきたいと思います。 それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
今回のテーマは異端です。この異端の言葉の意味は、正当と認められているものから外れているとあります。ですから聖書の基本的、そして中心的教理から外れていることを意味します。異端はキリスト教ではありません。そしてこの異端問題は初代教会の頃からあり、現代まで続いています。現代の異端としては、エホバの証人、末日聖徒イエスキリスト教会、統一教会などが挙げられます。その他にもありますが、これらをはじめ、異端は決してキリスト教ではありません。それでは異端の特徴を見ていきましょう。三位一体を否定している。キリストが神であり人であるということを否定していたり、そのどちらかを否定している。聖書以外に自分たちの経典を持っていたり、聖書を自分たちの都合のいいように解釈している。救いにイエス・キリストの十字架と復活以外に何かを付け加えているなどです。私たちは旧新約聖書を土台として見分ける必要があります。また異端を見分けるポイントの一つに使徒信条があります。使徒信条とは、2世紀頃に策定された、こうローマ信条に基づいて作られた信仰告白です。その使徒信条の元となったこうローマ信条が、当時発展してきた異端を見分ける印となったように、使徒信条は正当と異端を見分けるポイントとなります。異端や間違った教えに惑わされないように、しっかりと見分けていきましょう。それではまた。
まあ、異端はキリスト教と名乗りますけれども、救いがない、そういうグループです。で、例えばエホバの証人とかモルモン教とかケンディング道とかが代表的なものですよね。で、異端のこの一つの見分け方のポイントとしてはですね、まず三位一体ですね。三位一体というのは何かっていうと、聖書にですね、父なる神は神であり、子なる神は神であり、聖霊なる神は神だって言ってるわけですよね。そして神はお一人だって言ってます。そうすると、父なる神と聖霊なる神と子なる神がいて、お一人ってのはおかしいじゃないかっていうかもしれませんが、聖書は正しい言葉ですから、我々はそのまま受け取るのですね。これ三位一体ですよね。そして正統的なキリスト教は、はっきり三位一体に立っております。これが一つ大きなポイントとしてあります。それとともにですね、キリストが神の子であり人の子でもあると、神であり人である、これが一つ大きなポイントです。だ、キリストが私たちの罪を負って十字架にかかられ亡くなられて3日後によみがえられたと、これも大きなポイントであるんですね。で、どうぞ、聖書の基本的な事柄をしっかりと守りつつ、その対応をするということはですね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それでですね、ちょっと私ね、困ったことがあるんですね。それは何かというとですね、榊さんが私に言ってきたんですけど、センチュリーハイアットのホテルから7万円値上げするって言ってきたんですね。で、困ってるんですよね。そしたら、榊さんが賜物を駆使してくださいましてですね、5万円に下げてくださったんです。で、私の性質としてはですね、値上げするとやる気がなくなるんです。ですから、やる気がなくなってるわけですけども、しかし問題はですね、やる気がないかあるかの問題ではなくて、主の御心は何なのかっていうことなんですよね。それで私はですね、ちょっと感じたんですよね。あ、この後ろに神の手があるなってちょっと感じたんですね。それは何かっていうとですね、こういうことなんですね。 5万円値上げするとね、40万円払うことになるわけです。月々にね。40万円ですよ、皆さん。そしてね、その時に、まあ、いいタイミングでね、来週の日曜日 AI が入る。ロボット。IT、AI 化ってことを私は言ってるんですね。で、それを通して働きの幅をインターネットのようなお達して全世界に広げていくということを主が見心とされているというのは度重なって言われているわけですね。その象徴としてロボットが入るわけですね。で、そしてその時にね、ちょっと感じたんですよね。それは何かというと、センチュリーハイアットっていうのは新宿の中心にあって、新宿でも一番いいホテルだと思いますけどもね、この付近の人が集まることができる。これは素晴らしいことだなと、こういうふうに思うんですね。しかしね、主は度重なって予言を通して語っているのは全世界ということを言っている、ね、その時にこれはですね、神様が意図的に変更せよって言ってきているんじゃないかと、こういう感じを持ったんですね。それは何かというとですね、いいですか、一回集会への40万円でしょ。そしてこの付近の人たちを主に集める、まあ、インターネットもやってますから、そこの影響で見てる人もいますけどもね、沖縄の牧師とかね。しかしですね、主が言われているのはそういう方向ではなくて、全世界に対する IT とか AI を通しての働きを促進せよって非常に強く言ってきてると。そうだったら方向を変えないといけないんじゃないか。それは何かというと、ここに集まれる人で集まってんじゃなくて、全世界に向けての IT の働きを強めて活動を強化する。で、40万円かかってるっていうことは、1ヶ月 IT に最低、もしここをキャンセルすると、まあ、我々がキャンセルするような言い方なんですけどもですね、お金が高くなって行けなくなったっていうのは事実に近いというふうに思いますが、それを入れてやったときに一気にね、 IT の働きが広がるとともにね、月々最低40万つぎ込めるので、そうするとですね、全世界における IT の働き、 AI の働きはね、一気に強化されるということになりますね。で、そうするとこれは神様がここから我々を追い出す主の御手かなと、というふうに考え始めているんですね。まあ祈っていただきたいと思います。最低 来月まではあります。一応あの榊さんがね、値上げゼロで話し合うことになっておりますのでですね、で、私はですね、ちょっと感じるんですね。見心上、それは無理だじゃないかなってね。具体的にね。そうなりますと、東京安定協会の AI 機能、それからインターネット機能を一気に強めることになります。お金を集中することになります。そして、その場所において集めるんじゃなくて、散らすっていう、ね、そういうような形に なることになりますね。ですから、そういうような形に大きく変化する可能性が出てきてますのでね、どうぞそのためにお祈りください。そしたらどうぞ皆さん安定教会に来てください。狭いとかなんか言う人はですね、インターネットで見ていただきたいと、こういうふうに思います。ですから、こうなると7月が最後になる可能性がありますのでね、最後になる理由はそういう理由であるということをね、まあ、最後になったようなことを言ってますが、なんとなく見心はそうじゃないかなって感じ始めちゃってるのでですね、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、今作詞作曲の、応募をしております。で、重荷のある方はね、どうぞ作って出していただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、これは主の手のあることですので、主の手のあることは決して引かない。なぜ引かないのかっていうと、私たちの努力とか熱心さ以上に主が働かれるわけですね。あるいは私たちの才能をはるかに超えて主が働かれるっ ということを見るわけですね。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。そしてですね、私はこう示されているんですね。今2番目の起こり始めてますが、その土台は感謝の祈りと賛美であるというふうに示されています。ですからリバイバルの働きの大きなポイントとなってくるというふうにね、感じるわけですね。そしてその中でですね、作詞作曲をする方々にちょっとね、お願いですけども、一つは信仰的な良い歌をね、いろいろ今までも作ってこられましたけども、継続してほしいと、これが一つですね。それともう一つはですね、ノンクリスチャン向けの歌。それは若いノンクリスチャンもいますし、年取ったノンクリスチャンもいますよね。で、6週かな、5週にね、演歌調のね、ゴスペルが入ってきたんですね。うわー、すごい演歌調だなと思ったらね、南方面で大ヒットしてるんですよね。でやっぱり各々触れる音楽って違うんですね、具体的にね。まあ、素晴らしいなと、こういうふうに思っております。それで年取ったノンクリスチャンとか若いノンクリスチャン向けの賛美を作っていただきたいと、それを目標にして作っていただきたい。そしてできる方は、なぜそういうのかというと、一つはその要するにノンクリスチャンの方々に触れることによって、神の技がノンクリスチャンの方に進むためですし、私は大ヒットが起こるということを本当に思っています。つかなければ大ヒットは起こりませんのでですね、それが一つ大きなポイントとしてあります。それとともにですね、リバイバルの働きはですね、日本だけではなくて全世界に広がっていくということを私は確信しております。もう岸外に近いなと思っている方もいらっしゃると思いますが、私はそう思っておりますね。でその時にね、日本語じゃダメ、せいぜい外国人が知っているのがさよならとかね、そんなもの問題ですよね。ですから英語、あんまり やりすぎてフランス語とかなんかで言われるとわからないから、ね、もちろんできればいいですよ。それ でね、英語で作っていただいて、そして日本語の歌詞を作っていただいて、そして出していただきたいと。それは何かっていうと、主の言葉は全世界において浸透していくって言ってるわけです。私はそれを信じております。そしてですね、全世界に浸透していくには、そこの言葉でなければいけないと。基本的にね。で、英語は最も浸透する言葉だと思われますのでね。それをやっていくってこととともに、ノンクリスチャン向けっていうのは、ノンクリスチャンのうちにそれが浸透し、またヒットすることを通して、主の働きが大きく進むということをね、その中で見ている、ね、望んでいるということを思います。ですからどうぞ皆さんね、作っていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、主の手のあることはちょっとね、レベルが違うんですね。何のレベルが違うのかというとですね、人の思いを超えた技が起こるわけです。例えば私が、アメリカ100回以上行ったね、って言った時に、多分ね、信じない人はたくさんいると思うんですね。でも100回以上行ったっていうことを知ってる人はこの中にたくさんいますから、具体的に、ね、事実としてそれは存在するわけですよね。でも どうしてアメリカに100回以上行ったのかっていうと、簡単なことですよ。主の手があったからです。主の御心がそこにあったからです。ですから私100回以上行ったんですね。長崎にも100回以上行っておりますね。そして皆さんね、主の手のあることは引いてはなりません。なぜなら主はね、そこで栄光を表されるということをね、どうぞ覚えておいてください。また同時にですね、皆さん一人一人の人生に主の手があります。御心を行うならば、特別な祝福をね、その中で見るでしょう。それとともにですね、今日本においても世界においてもリバイバルの働きが起こり始めてます。で、私たちの上に主の手があります。でそれで従うときにね、何が起こってくるかというと、大きな主の技が起こってくるということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご用心と御業を表してください。 示されたことを言葉に出して告白していくように主は語っている方がいらっしゃいます。これが大きなポイントです。また何か問題があるんですが、問題の解決に関してある程度心の中で分かってきている人がいます。しかしそれを行うのには、勇気がありません。ちゃんと祈って踏み出すように、そして踏み出して進んでいくときに主がその中で技をなさいます。天皇様、どうぞ豊かに導いてください。何か問題があって不可能だと思っている方がいらっしゃいますが、可能です。約束の言葉があります。それを見出してそこに立って対応するときに主の勝利を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためをお祈りください。天皇さん、お人よ人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名をやって命ず、お人よ人の体を精神から病の目をさえ。イエス・キリストの御名をやって命ず、お人よ人の体を精神から病をさえ。イエス・キリストの御名をやって、お人よ人の体を精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名をやって、お人よ人の体を精神に癒しを宣言する。ちょっと不眠の方がいらっしゃいましたが、これが解放されました。感謝して受け取ってください。物忘れが激しい方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。歯茎がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮へって、お人お人の体を精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。アレルヤ神です。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。はい、どうもありがとうございました。なんか祈りの必要な方、長老が前の方で祈ってくださいますので、前の方にいらっしゃってください。